主は皆さんと共に。ヨハネによる福音。その時弟子たちの多くの者はイエスの話を聞いていった。実にひどい話だ、誰がこんな話を聞いていられようか。イエスは弟子たちがこのことについてつぶやいているのに気づいて言われた。あなた方はこのことにつまずくのか。それでは人の子が元いたところに登るのを見るならば、命を与えるのは霊である、肉は何の役にも立たない。私があなた方に話した言葉は霊であり命である。しかしあなた方のうちには信じない者たちもいる。イエスは最初から信じない者たちが誰であるか、またご自分を裏切る者が誰であるかを知っておられたのである。そして言われた。こういうわけで私はあなた方に、父からお許しがなければ誰も私のもとに来ることはできないと言ったのだ。このために弟子たちの多くが離れ去り、もはやイエスと共に歩まなくなった。そこでイエスは十二人に、あなた方も離れていきたいかと言われた。シモン・ペトロが答えた。主よ、私たちは誰のところへ行きましょうか。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。あなたこそ神の聖者であると私たちは信じまた知っています。キリストに賛美。どうぞお座りください。まあ、今日の福音書はヨハネ福音書6章の最後のところに当たっています。ヨハネ福音書の6章の一番最初のところでパンの増加ですね、パンを増やして多くの人に食べさせたというところからこのヨハネの6章は始まって、そしてまあこの1ヶ月ぐらい日曜日ごとに読んでいましたが、イエス様は命のパンであるとかですね、でイエス様はイエス様のこの肉と血を食べなければ永遠の命につながらないとか、まあ、そういうお話をずっとしていた、まあ、その最後の最後が今日の朗読箇所になるんですが、まあ、その驚くべきことにその長い6章の最後はどういう結末に終わるかというと、弟子たちの多くは実にひどい話だと、誰がこんな話を聞いておられようかというふうに言って、このために弟子たちの多くが離れ去り、もはやイエスと共に歩まなくなったというですね、実は悲劇的な結論でこの章が閉じられるということなんですね。せっかく多くの人にパンを配り、そしてご自分が命のパンだということを言えば言うほど、結局多くの弟子がここで離れ去ってしまったというですね、信じられないぐらいこの悲劇的なところでこの6章がこの終わってしまうということですね。これは本当に考えさせられるところじゃないかなというふうに思います。でも実際のところ、命のパンだとかですね、私の肉を食べとかといって、やっぱりイエス様が復活して今のようなミサがあれば、それは意味が分かりますけど、当時の人は何を言ってんのかさっぱり分からなかったのは分からなかっただろうと思います。そして結局イエス様から離れ去ってしまったということですね。非常にこれは悲しいことですけれども、でも実際のところ現代の教会でもこのイエス様と共に歩まなくなってしまうという悲劇というか、それもよくあることなのでだろうと思いますね。この成人洗礼を受けた方も、あるいは幼児洗礼でもそうですけど、ある時は何年間か熱心に教会に来ているけれども、やっぱりある時から来なくなってしまう人が多いというのは、これも事実として認めなければならない。この教会はお葬式も多いですけど、洗礼を受ける人はもっと多いので、前の佐々木慎さんよくおっしゃってましたけど、洗礼を受けた人がみんな教会に来てたら、もう今頃溢れてる か、つまり日曜日のミサも入りきれないぐらいの人に溢れてるはずなのに、日曜日に来る信者さんの数はもうほとんど変わらない、まあ、今日は暑いせいかちょっといつもより少ないぐらいな感じですけども、まあ、このイエス様と共に歩み続けるということがなかなか簡単ではないということだろうと思いますね。まあ、実際のところ私の中にある成熟した信者の定義というのがあって、成熟した信者は誰かと言ったら、私の定義ですけどね、信者につまずかないで、神父につまずかないで、それでも信仰を保っている人が、まあ、成熟した信者っていう定義をしてますが、まあ、イエス様につまずく人はまあほとんどいないと思います。神様につまずく人は実際ほとんどいない。実際つまずくのは、まあ、洗礼を受けた後のこの信者さんの集まりにつまずくか、まあ、神父の何かこの何というか不適切な言動でつまずくか、でそれで教会に来なくなる、あるいはまあそこまでいかなくても結局自分の問題ですよね。忙しいとか何か日々の生活に追われてなんとなく来なくなってしまうということは、まあ、起こりうると思いますね。まあ簡単に言えば、やっぱり何らかの意味で十字架がの苦しみがやってきて、でそれがきっかけで、まあ、離れてしまうということかもしれない。ここでペトロはイエス様が悲しそうにですね、12人に向かってあなた方も離れていきたいかって聞くわけですよね。本当にイエス様の悲壮な悲しい呼びかけですがけども、シモン・ペトロは答えた、主よ、私たちは誰のところに行きましょうか、つまり私たちは従っていきますと、まあ、ここでペトロは決意しているわけですけど、結局十字架の苦しみの時にこのペトロもイエス様から離れ去ってしまうわけですね。実際のところ、まあ、でも、まあ、離れ去っても復活の恵みによって、まあ、ペトロはもう一度イエスのところに戻ってくるわけですけれども、まあ、これも本当に考えさせられます。私たちも何か洗礼を受ければ、あるいは神様と共に歩めば苦しみが全くなくなるっていう、なんか誤解がやっぱりあるんじゃないか。実際でも洗礼を受けても神様と共に歩んでも結局苦しいことはやってくるわけですね。私たちの人生にいろんな形で洗礼を受けてるから特別この世の苦しみから逃れられるということは、まあ、ないんですよね、実際のところ。じゃあ私たちが信仰者であることのお恵みは何なのか。それはイエス様の十字架の苦しみによって私たちがこの被る苦しみを受け止めていく、そのコツというか苦しみをどう受け止めていけばいいかということの力とか恵みを主がくださるということですね。そして十字架を超えた復活の恵みが私たちに与えられる。イエス様と共に歩んでいくということは、イエスの十字架を共に歩み、そしてイエス様の復活の恵みを共に味わう、それが私たちクリスチャンに与えられている一番大きなお恵みだと思います。時々人によって、まあ、こんなに祈ってんのにこんなに真面目に教会にいるのに、なんで自分だけこんな苦しまなきゃならないのかって時々まあ言う人もいて、でも真面目に祈ったから苦しみが来ないって約束はないんですね。でも主はいつも苦しみを受け止めていく力は必ず主がくださると思います。その時にこそイエス様の十字架に私たちの心を合わせることができるか、そしてイエス様と心を合わせることによって、それは今まで気づかなかった、想像しなかった復活の恵みを主が私たちに与えてくださる、それが私たちに与えられている大きな喜び、この世のものじゃない宝だろうと思いますね。イエス様が命のパンだと言った時に与えてくださる命のパンは復活の恵みから来ているということですね。だからこそ私たちは今ある苦しみ、過去の 辛さ、それを受け止めて主と共に私たちは歩んでいくことができると思います。まあ、そこで苦しみにぶち当たった時に、もう教会来るのをやめようか、まあ元の生活に戻ろうかという選択っていうか誘惑っていうか、まあそれも絶えずあるのは間違いないと思いますね。でもその主の復活の恵みを期待しながら今を受け止めて主と共に歩んでいく、その小さな決断と小さな願いを持って私たちは歩むことができるということですね。このシモン・ペトロの最後の言葉、主よ、私たちは誰のところへ行きましょうか、あなたは永遠の命の言葉を持っておられますというですね、この信仰告白をします。これは日本の教会では聖体拝領の前の祈りになっているわけですね。まあ、ご存知の通りだと思いますけれども、実はこれは日本語の典例だけなんですね。英語もスペイン語もラテン語も実はこの言葉唱えないんです。これは日本の司教団とかその途中の典礼委員会が決めた独自の言葉なんですね。これだけは、まあ、非常にユニークなものなんですけど、まあ、これを聖体拝領の前に唱えるってことは、まあ、このコンテキストを考えたら本当に意義深いと思いますね。多くの人が離れ去っちゃうイエス様から、まあ、私たちにもそのような誘惑を感じる。でもそれでも主よ、あなたについていきますというですね、そういう自分の決意を聖体拝領の前に捧げて、そして命のパンであるご聖体をいただく。それは今ある苦しみや今ある困難をイエスと共に乗り越えていくというですね、まあ、人間の側の決意表明というふうに、まあ、言えるかもしれないと思います。まあ、この世的な恵みが与えられないことはまあたびたびですけど、でもご聖体を通したイエスの霊的な励ましはいつも与えられている。まあ、それを私たちがいただいて前に向かってですね、まあ、この新たな一週間、まあ、人によっては大きな苦しみを抱えているでしょう。人によっては平穏無事な、まあ、特に変化のない一週間かもしれない、まあ、ちょっと暑いのはもうちょっと暑いかもしれないですけど、でもこの信仰告白とそしてご聖体をいただいて、私たちはまた一週間イエスと共に歩んでいけるその力が与えられるということですから、まあ、この信仰告白とこのご聖体をまたこの一週間のスタートの基盤としてですね、私たちが信仰生活を力強く誠実に歩んでいけるように恵みを願いましょう。